喜ぶべきだった人といえば、イスラエルの預言者ヨナです。多くのアッシリア人は、ヨナが伝えて警告に耳を傾けて、悪の道から立ち返ったからです。しかし、ヨナは喜んだところか、怒っていたのです。アッシリア人はイスラエル人の敵なので、ヨナはアッシリア人が神様に罰せられて欲しかったのです。けれども、アッシリア人が自分の悪を食らってめたので、神様は彼に対する罰を思い直してくださいました。しかし、ヨナはアッシリア人を憎んでいたので、神様がアッシリア人を憐れんでくださったことで神様に腹を立ててしまいました。以前一緒に学んだように、聖書の神様がどんな方であるかを知るために聖書に記録されている実話を研究することは有益であります。その物語は神様が昔の人に対してどのようにされたかを描写しているからです。言い換えれば、聖書の実話は神様の性格、さらに属性を表しています。ヨナの実話こそ神様の属性を表していると思います。例えば、アシリ人が食い改めたとき、神様がどのように彼らに扱ってくださったかということは、神様のいくつかの属性を表します。つまり、神様の情け、憐れみ、忍耐や恵みなどの属性を表しました。実は、邪悪なアシリア人が裁かれなかったことで、ヨナが神様に不平を打ったとき、彼に神の属性を列挙しました。あなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かである。災いを思い直される。アシリア人は神様の裁きを免れるに値したのでしょうか。絶対にそうではないのです。彼らは自分の創造主に対して反抗的に多くの罪を犯したので、滅びを受けるべきでした。それにもかかわらず、神様は情け深く、憐れみ深い方なので、すぐにはアッシリア人に当然の罰を課さないことにされました。さらに神様は恵み豊かな方なので、アッシリア人に悔い改めてから自分の罪をやめて、当然の罰を逃れる機会を与えようとされました。ですから、アシリア人に警告するためにヨナをニネベに派遣してくださいました。ヨナは神様がアシリア人の罰されなかったことを当然のことのように怒りましたが、絶対に怒るべきではなかったのです。実は、次のような理由のために、世のをはじめ、誰も神様が悪い人を憐れんでくださることに腹を立てる十分な理由がないのです。まず、自分自身もすでに神様の憐れみを受けたからです。世のこそ、受けました。覚えてらっしゃるでしょう。最初ね、ヨナに、神様に、ネネベに来なさい。私のことを伝えなさい。ヨナはね、その時、ネネベの正反対の方向に逃げようとしました。 それで嵐が来りました。その時ヨナがね、海に投げ込まれたのに溺れてませんでした。神様は大きな魚を用意して、その魚はヨナを飲み込んだから、命が救われました。それで終わりませんでした。3日間になってヨナがその魚から吐き出されたので、もう一回ネネベに行きなさいという言葉を聞きました。彼はね、終わりによって亡くなりませんでした。だから彼はね、神様がネネベ人を憐れんでくださったこと、怒る理由がなかった。でも皆さん、私たちも同じように、その神様に対するこの誰かね、神様が誰かを許してくださる時とか、自分より恵んでくださる時に、その時私たちは腹を立てる十分な理由がないのです。私たちもヨナと同じように終わり目をいただいたからです。見てください、この愛か三章ですが、エルミエ章の次の巻ですが、見てください、三章の22と23節、愛か三章22、23節、私たちが滅び失せなかったのは、神の恵みによる主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い。今朝、神様の憐れみを受けましたか？受けましたよ。先ほど私はこのスクリーンにはね、イエス様によると、一番大事な戒めは、心尽くし、思い尽くし、知力尽くして、あなたの神である主を合わせよう。言い換えれば、私たちが誰かを、何かを、この神様をより優先すれば、私たちはその戒め、その基準に達せないので、罪を犯すことになります。それなのに、昨日私たちはみんな多分絶対にその約束、戒めを破ってしまったかもしれません。それなのに今私たちは生きています。これ一つの例だけですが、私たち生まれた時から今まで何回も神様の憐れみをいただいて、だから神様が自分があまり好きではない人に許してくださる時、憐れんでくださる時、私たちはその時神様に対して腹を立てる十分な理由がないのです。詩編103編開いてください。詩編103編の8節から、103編の8節、主は憐れみ深く、情け深い、怒るに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの徳に従って私たちに報いることもないです。もし私たちの犯した罪に落ちて、神様は私を扱って、私今生きていません。憐れみによって私たち今生きていますので、世のこそそのことを認めるべきでしたが、やっぱり自分だけ、イスラエル人たちだけ神様の憐れみに受けるべきだと思いましたが、敵は別ですが、彼は間違いました。すべての人が、未信者も含まれて、神様の憐れみを経験しました。 ですから今このように生きているものはみんな神様の憐れみによって今日生きています。これ大事なことですね。憐れみとは以前少し学びましたが、憐れみとは一体何でしょうか。憐れみはね、当然の罰が課せないということです。信じこそ神様の憐れみを経験したので、ヨナと同じように私たちは誰かね、神様に恵まれた時そのことを喜ぶべきです。見てください、エペソ2章、皆さん一緒に暗記しましたね。以前すごく大事な箇所ですが、もう一度見てくださいませんか。エペソ2章、2章の1節から、すでに救われたエペソ人たちに与えられた言葉です。あなた方は自分の罪と罪との中に死んでいたものであって、つまり霊的な死、神から断ち切られた時代ですね。その頃はそれらの罪の中にあって世の流れに従い、空中の権威の持つ支配者サタンとして、今も不従順の頃の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちもみんなかつては不従順の頃の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、自己中心、肉と心の望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら見たりを受けるべき子らでした。けれども皆さん、4節の最初のこと最も大切、それなのに、しかし哀れみ豊かな神、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。哀れみとは当然の罰が課せないという意味ですが、恵みとは受けるにふさわしないものに良いものを与えるという意味です。罰されなかっただけではなく、その人に救いが与えられた。だから信者たちこそ神様の憐れみを経験しました。ヨナをはじめ全ての人は神様が悪い人を憐れんでくださることに腹を立てる十分な理由がないのです。自分自身もすでに神様の憐れみを受けたからです。ヨナはそのことを忘れてしまったでしょう。またもう一つの理由があります。なぜ神様が悪い人を、ね、恵んでくださるとき、許してくださるとき、ね、そのとき人は、ね、神様に対しての腹を立てはいけないのか。人間の創造主として神様が人間を憐れんでくださるのは当然のことだからです。ヨナは、ね、そのことを忘れてしまいました。後で調べますが、まあ今言いますが、ヨナ2章に、4章に戻ってくださいませんか。4章の5節もう一度見てください。ヨナ4章の5節、ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた。もしかすると神様はネベ人の罰かもしません。だから待っていました。すごく暑かったそのところですね。6節、神である主は一本のトウゴマとかね、ひょうたんかな、ただね、葉が大きいものですね、その植物ね、を備え、 それをヨナの上に覆うように生えさせ、仮の頭の上に影としてヨナの不機嫌の嘘を通された。ヨナはこのトーゴモを非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がそのトーゴモを噛んだので、トーゴモは枯れた。太陽が昇った時、神は焼け尽くすような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は衰えて張って自分の死を願っていた。私は生きてるよ、死んだ方がマシだ。なぜ神様はその虫を生かせて、なぜまずヒョウタンの救いになったでしょうか。ヨナにどう大事なことを教えるために言ってください。すると9節、ヨナは仰せられた。このドーマのために、あなたは、神はヨナにそう言います。あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナ言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え一夜で褒美たのトーゴモを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜等がいるではないか。このこと。ヨナ、あなたへその標本作りませんでした。私は作りました。でも、あなたは作れなかったのに、それは大事なことと思った。自分の責任ではない。私の責任。でも、それで大事なことを思いました。それで、そのことに、彼は、恩じたっていた。では、私はね、人間を作ります。ネネベ人にを作ったでしょ。そして、ネネベにはね、この大きな子供たちがいます。多分その意味ですね。この12万以上の人間で、この右も左もわきまえない人ですね。ただ子供たちだけですね。もちろん大人たちもいました。大勢が私を救ったのに、あなたはそのひょうたん作らなかったのに、それをなくなったとき、すごく困ります。この植物は動物よりもネネベ人も大切と思いましたが、私はね、人間を救ったので、それをその人間を愛するべきではないか。憐れみを与えることで与えるべきではないかということを分からせるために言いました。なぜ人が、神が、なぜ人がね、神がね、悪いものを許してくださり、畑の恵んでくださることに、神様に対する怒ってはならないでしょうか。人間の創造主として神様が人間を憐れんでくださるのは当然のことではないか。当然のことでしょう。見てください。詩篇145の8節と9節。145編8 八節、主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。気がついたかもしれません。この言葉は何回も聖書に出てくるでしょ。ヨナ書、4章、また国で、また別の詩編のところに行きます。9節、主はすべてのものに慈しみ深く、すべてのものに、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。ですから、ネネベに住んでいた悪い人を憐れんでくださいました。ご自分の作品だからです。それも皆さん、人間が神様に背を向けても、神様はその人間を深く愛しています。その人間は神様の作品だからです。ですから、神様はニネベ人の憐れんでくださいました。信じる機会を与えよう。神様一人も罰したくありません。みんな聖書によると、神様すべてに救われて真理を知るように望んでおられるのです。だから、ヨナね、ニネベに派遣して暗くめる機会を与えるために、その40日間を与えた。その40日の間に暗くめたので、神様はすぐにはそのあてに、ネネベに住んでいる人が罰されなかった。ご自分の作品だから、それをお作りになったからね、恵んでください。この歌詞によると、神様すべての作られたものに、だから未信者たちも含まれて憐れんでくださいました。同じ詩編、今度は103編の13。103編の13。13節。父がその子を憐れむように、主はご自分の恐れるものを憐れる。まずこの前半のことで、普通のお父さんは自分の子供を憐れんで、自分のものだから。だから、もちろん神様は自分の作品を憐れんでくださいます。ヨナはそれを忘れてしまいました。ヨナによると、この植物に人間より大事なものだから、本当に考え方は間違ってですね。第一テモテ一章開いてください。第一テモテ一章、第一テモテ一章、一章の13節。そこに皆さん、この第一テモテ一章13節、パウロね、自分の人生のストーリー、そこで証が記録されています。第一テモテ一章13節、私以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に、知らないでしたことにので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます満ち溢れるようになりました。キリストイエス、罪人を救うために世に来られたという言葉は、まことであり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。なぜなら、イエス様を信じる前、彼は信じたちを迫害しました。 最初に初期キリスト教の最初の殉教者の時、パウロはそれを救われる前、パウロはそれを見て賛成しましたこと、そういうこと。だから彼の目から、誰よりも私は悪いものです。しかし16節、このような私が哀れみ受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してその上ない関与を示してくださったからです。パウロはこう考え、もし神様が私を許してくださった、神様は誰でも許すことができます。なぜなら私は一番悪いものです。パウロはね、救われる前最も悪い人ですよ。当時の人たちが、信者たちが彼を恐れて、彼が救われた時、最初は彼と関わりはなかった。本当に救われたことか信じませんでした。でも救われました。哀れみによって。モーセはどうですか？モーセは殺人者でした。聞いたことありますか？彼はね、エジプト人を殺した。でもモーセは哀れんで、誰よりも神と親しくなりました。神様はこう言いました。他の人たちは他の人に預言書を通して話しますが、私はモーセ直接に話します。それで、ね、哀れみによって。皆さんはね、聞いたことがないかもしれませんが、日本のことですね。太平洋戦争犯罪人何人も処刑される前に、獄中で福音を聞き、罪を悔い改め、救われました。これは事実に。自分の学の教科書にそれに記録されています。これは事実です。当時ある宣教師は女性ですが、その時に、教科をもらって、それでその刑務所に入って福音に伝えた。その結果として、まず一人は信じました。また他の人は救われた。それを受けるにふさわしいものでしょうか？絶対にそうではありません。最も悪い人でしたが、でも皆さん、それは関係ない。神様の憐れみ、すべての信じる者に与えられます。プーチン大統領、もし今日信じたら救われますよ。永遠の命いただきます。それを受けるにふさわしいものでしょうか？そうではないけれども、神様は憐れみ深い方ですから。ヨナはね、偏見を持っていました、敵に対して。また時々信者たちも偏見を持っています。だからすごく自分に対して悪いことをした人とかね、絶対に許されないということを望んでいますが、ありがたいことはね、この神様は憐れみ深い方です。だから人は、神が悪い人を憐れんでくださることに腹を立てる十分な理由がないのです。まず自分自身もすでに神様の憐れみを受けたからです。そして人間の創造主として、神様、人間の憐れんでくださるのは当然のことだからです。それで自分の敵のために祈ってください。自分に対して悪いことを貸してしまった人たちの祝福のために 祈ってください。神様はそのことをしますし、悪聖者はそのことは、なぜの敵のために、迫害する人のために祈りなさい。なぜならイエス様はその人たちのために命を捨ててくださいました。神様もその人を許すことができます。もし誰かが神様のメッセージをその人の伝えるなら、世のはね、残念ながらこれで世のの章は終わり。世のはそれからどうなったか分かりません。天国に入るときでぜひ質問してください。それで、その方でどうしたか、何を考え、聞いてください。でも、時々私は世のようなものです。だから、でも、神様の恵み、憐れみをいただいた私たちは必ず神様と同じように一番悪い人を憐れむべきです。